クリスマスの主イエスキリストがお生まれになったことを覚える晩ですので、今日は聖書の言葉をいくつか読んでいただきました。で、一番最後にヨハネによる福音書の御言葉を読んでいただきました。もう一度この言葉を繰り返してお聞きいたしたいと思います。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉は初めに神と共にあった。万物は言葉によってなった。なったもので言葉によらずになったものは何一つなかった。言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。初めに言葉があった。そういうふうに言われます。ご存知の方も多くいらっしゃるかもしれませんが、この言葉と言われているのは主イエスキリストのことをこういうふうに表しています。この夕べに人となってこの地上にお生まれになり、貝羽桶の中に横たえられた緑子であるイエスキリスト。で、その方は何よりも神様の言葉である方だ。神様の御言葉そのものであるような方なんだって、そういうふうに聖書はここで私たちに語ってくれているんです。はじめに言葉があったっていうふうに言われているこの言葉はすぐに言い換えられて、言葉は神と共にあった。言葉は神であったっていうふうにも言われます。この言葉である方は神様と共にある方で、そしてまた私たちにとっては神様その方を指し示してくれるような方だ。そういうふうにここには言われているんです。でも初めに言葉があったってどういうことなのでしょうか。旧約聖書の一番最初に創世記という書物がありますけれども、その創世記の一番初めのところ、一章のところには神様がこの世界をお作りになった天地創造の出来事が、書いてあります。で、その天地創造の出来事の中で神様がどんなふうにこの世界をお作りになったのかって、言うとこんなふうに書いてあるんです。言葉を用いて作ったんだというふうに言われています。例えば一番最初の日に神様が光あれというふうに御言葉を発せられた。で、そうすると光があった。で、そういうふうに書いてあるんです。神様が一つ一つ言葉を発していかれて、そして何にもなかったところにこの世界の秩序を作っていかれます。光が生まれることで光と闇が繰り返すようになって、そうするとそこに時間が生まれるんです。夕べがあり朝があった第一の日である。で、創造の2日目には神様が上の水と下の水を分けて、その水と水の間に大空よ生まれよ、そうおっしゃいます。で、そうするとこの世界が作られる空間がそこに生まれるんです。最初の日に時間を作ってくださって、2日目に空間を作ってくださって、で、3日目に何をなさったかというと、今度下の方の水はひとところに集まって乾いた大地が現れよ。で、そういうふうにおっしゃいます。で、そうすると私たちが今生きて踏みしめることのできるこの大地が生まれた。で、さらにその上に植物を生まれよと言ってくださって、植物が生まれ、動物や鳥が群がれというふうに言われて、そのような動物や鳥たちが生まれ、そして6日目には人間を作ってくださったんだって、そういうふうに書いてあります。神様はこの世界をお作りになるときにです、一言一言ご自身の言葉でこの世界をお作りになったんだって、そういうふうに書いてあるんです。そして神様がそうやっておっしゃると、その通りにこの世界ができてくるんですけれども、そのできたものをご覧になって神様は一つ一つ、これは良い、これは良いっておっしゃりながらですね、確認をしてくださって、この世界は作られてきたんだって、でそういうふうに、 実は聖書の一番最初、旧約聖書の一番最初の創世記に語られているんです。で、今日お聞きしたこのヨハネによる福音書でもそういうところを捉えてですね、こんなふうに言われていました。6ページのその聖書の言葉の2行目のところにこんなふうに書いてあります。万物は言葉によってなった。なったもので言葉によらずになったものは何一つなかった。神様が一つ一つのものをここに生まれよ、そういうふうにおっしゃってくださって作ってくださった。そしてまた作られたもの、これは良い、これは良いっていうふうにおっしゃってくださって確かにしてくださった。そうやってこの世界を作られてるんだって聖書は私たちに語りかけているんです。だから私たちが今生きているというのはですね、これは偶然そうなってるとか、あるいは行きがかり上私はここにいるというのではないのです。聖書が私たちに語ってくれていることというのは、どんな人であっても、その人は神様がその人そこにそういう姿で生かそう、そういうふうに決心を固めてくださって、あなたはこういうふうに生まれてくるんだよ、あなたはこういうふうに生きるんだよ、そういうふうに言ってくださる中で、この世界は作られ、そして持ち運ばれているんだ。聖書はそういうふうに語っているわけです。ですからそう考えますとですね、聖書の天地創造の物語は7日間で、一応終わっているんですけれども、実は神様が御言葉を語りかけてくださったのは最初の1週間だけではないのだということになるだろうと思います。その後神様は黙っちゃったのではなくて、実はこの世界になおもですね、一つ一つ言葉を語りかけてくださっている。そしてそういう中で私たちはですね、一人一人この世界に生まれさせられて、そして今日ある姿で生きるようにされている。聖書が私たちに伝えようとしていることを、そのまま素直に受け止めて聞くならば、そういうことになるだろうと思うんです。もちろん私たちはそんなふうに知らないで生きてるってこともあるかもしれないというふうに思います。神様が、あなたこう生きるんだよって言ってくださったから生きてるんじゃなくて、私は神様の言葉なんか聞かなくても自分で十分一人で生きておりますって、そうお考えになる方だっていらっしゃるかもしれません。神様が私たちにどう生きたらいいんだよって語ってくださってる言葉をですね、うっかり聞き漏らしてしまって、自分がどういうふうに生きたらいいのかっていうことがわからないで生きてしまうということもあるかもしれません。あるいは神様の御言葉に語りかけられてるんだなんて言われるとですね、むしろ反発を感じてです。そんなことあるもんか。この人生は私が主人公で自分の思い通りに生きるのがいいんだって、そういうふうにお考えになる方もいらっしゃるかもしれません。私たちが神様の言葉についていろんなことを思うってことあるだろうと思います。でも聖書が教えていることっていうのは、たとえ私たちが神様の言葉を聞き流していようが、神様の言葉に反発していようが、神様はやっぱり私たちの上に言葉を語ってくれてるんだよ、そういうふうに聖書は語ってるわけです。私たちが今日生きてるっていうこの生活一つをとってもですね、それはただたまたまそうなっているのではなくて、神様が私たち一人一人に、あなたはこの日を生きるんだよって、毎日毎日新しい一日をプレゼントしてくださるんです。そしてあなたが生きるべき今日の時はこの時だよ、あなたが生きるべきこの地上の場所ってここだよっていうふうにですね、与えられているので、私たちはそのところで生きることができる。毎朝目覚めてですね、神様から新しい一日をいただいて、その日の務めに向かっていくことができるわけです。そして実は神様はそんなふうに私たちに御言葉が語りかけられているのだということを分からせるために、一人の男の子をこの地上に生まれさせてくださったのだ、そういうふうに今日聞いている聖書の箇所に言われているんです。初めに言葉があったと言いながら、この男の子を指し示すわけです。主イエス・キリストと呼ばれることになる一人の幼子で、この子は その生涯にわたって神様の御言葉が自分に語りかけられているのだということを聞き分けることができた。そういう緑もです。私たちはなかなかそうはいかないかもしれません。神様が今日私に何を語ってんだろうって、考えてもわからないし、あるいは本当に語りかけられているのかもわかんなくなってしまうということがあるかもしれませんけれども、しかしここに生まれてきた緑子は、実は最初からですね、神様の御言葉というのをきちっと聞くことができた、そういう幼子なんです。ですから、今日はクリスマスの記事なので、この緑子について生まれてきた最初のところの話だけを聞いていますけれども、実はこのヨハネによる福音書っていう福音書、ずっと後ろの方に続けて読んでいきますと、このイエス様が成長してですね、お弟子さんたちを持つようになって、そしてお弟子さんたちにこんなふうにおっしゃっている言葉が出てきます。ヨハネによる福音書の4章の31節から34節というところに書いてあるんですけど、こんなふうに書いてあります。その間に弟子たちが、ラビ、食事をどうぞと勧めると、イエスは、私にはあなた方の知らない食べ物があると言われた。弟子たちは、誰かが食べ物を持ってきたのだろうかと互いに言った。イエスは言われた。私の食べ物とは、私をお使わしになった方の御心を行い、その技を成し遂げることである。食べ物を勧めるお弟子さんたちに向かってイエス様がおっしゃるんです。私にはね、あなた方の知らない食べ物が実はあるんですよ。で、こんなふうに言われて弟子たち戸惑うんですね。自分たちが今食事を用意してイエス様に差し上げようとしているのに、誰か他の人が先にイエス様に抜け駆けしてご飯をあげちゃったのかな。そんなふうに話し合います。で、そうするとイエス様は、違うんだ。私の食べ物っていうのは、いわゆる肉の糧のことじゃないんだよ。私の食べ物っていうのは、私をお使わしになった方、神様がこの私に何をさせようとしているのか、そのことを知って、それを一つ一つ成し遂げていくことが、私を励まして力づける、そういう糧なんだ。そういうふうに教えられるんです。私たちが生きていく上で、肉の糧というのはもちろん必要ですけれども、しかし、肉の糧だけ潤沢にあれば、私たちの人生はそれで充実するのかというと、そうではないのだよ。で、そうイエス様は教えておられるんです。あなたはどうして今の時代に、今の置かれている状況の中で命を受けてここに生きているんだい。あなたはその人生と、あなた自身をもって一体何をするためにそこにいるんだい。自分の思うまま、自分の願いを実現するために生きてるんだ。そう考える人は世の中にたくさんいらっしゃいます。だけれども、実はそういうふうに思ってしまうとですね、私たちの人生っていうのは、一時は良さそうに見えるかもしれないけれど、最後には絶対に行き詰まっていくんです。で、どうしてかっていうと、私たちがですね、ずっと若いまんまで、体も元気なまんまで、無限に際限なくです、成長することができて、命もいつまでも長生きできるっていうなら、私たちは、この生きている命をですね、自分の好きなようにどんどんやりたいように生きたらいいというになりますけれども、私たちは残念ながら、一人の例外もなんか生きる時間が決まってるわけです。で、そうすると、私たちのその自分が生きている人生の意味がですね、自分の願いや自分のやりたいことを実現するため、それが、生きる意味なんだというと、幼かったり若い頃はいいんです。小学校とか中学校の子供たちにですね、君は将来何になりたいのって夢を尋ねて、ああ、いい夢だね。その通り頑張っていきなさいって。そう励ますのはいいですけれども、しかし、だんだん中年を超えてですね、さらに年を重ねていくとです。私たちは、だんだん自分の願いを実、あれ自分の姿を実現していきたくなくなるんです。若い頃は良かったとかですね、あるいはもっと衰えていくとですね、私はまだまだ若い者には負けないとか言いながらですね、実際にはどんどん衰えていってるのにですね、 そのことを認めようとしないで、実際の自分自身と和らぐことができなくなります。そして、しかも最後に私たちは自分のやりたいことが人生の意味なんだとすればです。すべていろんなことできたとしてもです。最後の時にはそれは全部この地上において、この世を去っていかなければいけなくなります。で、そうすると私たちは結局一番最後まで生きて、最後に得るものは何かっていうと、何にも自分のものにできなかった。そういう悔いがですね、一生の最後に残ってしまうことになるんです。私たちは肉の糧に支えられている、それはとても大事なことですけれども、しかしそれだけで自分の人生が豊かになるのではありません。本当に自分が何のために生まれてきて、何のために生かされているのか、限りあるこの私の命は一体何のために用いなければいけないのか、そのことを考え、また教えられながら、そして本当にそれが私に命を与えてくださった神様に喜ばれる生き方なのだ、そのことを知るならばです、確かに私たちはですね、自分が今置かれている姿のままで一日一日を喜んで前向きに生きていくことができるんじゃないかと思います。私たちは体は日々衰えていくということがある程度年になるとあるかもしれません。しかし、たとえそういうことがあるとしても、そこの私が衰えているかもしれない、あるいはいろんなことが弱っているかもしれないけれども、そういう私がそれでも今日与えられている自分の姿でなすべき姿ことを精一杯生きているんだ、で、そういうふうに思えるならばです、私たちは本当に与えられている人生と和らぎ、そして終わりまでですね、自分のなすべき務めを、見失わずにですね、歩んでいくことができるに違いないんです。イエス様がお弟子さんたちに教えられたですね、あなたたちの知らない食べ物があるんだよというのは、そういうことなんですね。神様はこの私に一体何を求めておられるんだろうか、そのことをイエス様は絶えずお聞きになって、そして終わりまで神様に喜ばれるように、神様の御心に従うように歩んでいかれた、それがこの言葉であるイエス様なんです。でも、そうは言ってもです、確かにですね、大人になってからイエス様はそうかもしれないけど、私たちが聞いているのはこのクリスマスの場面です。まだイエス様が、緑子のまんまで貝羽桶の中に寝かされている。で、その時に果たしてイエス様はもう神様の言葉を聞き分けるなんてことができたんだろうか、そんなふうに思う方いらっしゃるかもしれません。私たちはですね、自分が喋れなければ言葉を聞き分けられないのではないと思います。私たちも今それぞれにですね、言葉を喋って近しい人たちと会話しながら暮らしていますけれども、しかしそれは私たちがですね、会話できるようになったから初めて相手が言葉をかけてくれたとか、言葉が分かるようになったんではないはずなんですね。私たち生まれてもその時からです。私たちの両親がですね、生まれてきてよかったねって、多分最初はそういう言葉から始まって、そして一人一人本当にまだ喋れない赤ちゃんに対して両親がですね、言葉をかけながらいろいろお世話をして、そして子供を導いていく、育てていく。で、そういう中で、赤ん坊に過ぎない子供もですね、この私に言葉というものは語りかけられてるんだな、そういうものに出会うんだと思います。そしてやがて自分でもその言葉を語れるようになって育ってくる。で、人間の言葉だってそうなんです。で、そうであるならば神様の御言葉が語りかけられている、そしてそれを聞いて育っていくっていう時にですね、最初から神様の言葉が分かって、その通りに自分も語れるというふうでないかもしれないけれど、しかしやっぱり私たちに語りかけられている言葉があるからこそ、私たちはそれを聞き分けて少しずつですね、神様が自分に望んでおられることは何なんだろうか、そういうふうに考えて自分はどう生きたらいいんだろうかっていうことを示されていくようになる。そんなところがあるんだろうと思います。ですから、ただ何もしないで貝羽桶の中に横たわっているようですけれども、イエス様はもうすでにこのお生まれになった時から 神様の御言葉を聞き分けて、そしてやがて神様のお考えはこうなんだというふうに語れるようになるまで育っていかれたわけです。イエス様という方はそういう方です。そしてそうであればこそ、実はこの方は私たちを照らす光のような方でもあるんです。先ほど読んだ6ページの中に、段落の変わるところの一番最後の上の段落の一番最後にこういうふうに書いてあります。言葉のうちに命があった、命は人間を照らす光であった。神様の御言葉としてやってきてくださった方が私たち人間を照らす光ともなってくださってるっていうんです。私たちは実は聖書の言葉を続けて聞いていくときにです、この聖書の言葉に語られているイエス様に自分自身を照らされるようなところが生まれてくるんじゃないかと思うんですね。生まれたばかりの緑子が初めてこの地上で神様の語りかけを聞きながら、しかし神様が自分にいろんな言葉を語りかけてくださってるんだ、それを聞いて成長していく、でそういう聖書の中にイエス様の姿を聞いて、そしてイエス様がそのことをいろんな人に伝えてくださるようになっていく、そういう聖書を聞きながら、実は私たちもです、神様がこの私に御言葉を語りかけてくれているんだ、私はその御言葉を聞いているだろうかという、そういう自分自身の姿を明るく照らし出されるというようなことが起こるのではないかと思うんです。ですからイエス様のご生涯が実は私たち一人一人を明るく照らして、そして私たちが今日どんなふうに生きているんだろうか、そのことを問うてくるようなところがあります。イエス様が聖書の中に語られているイエス様の姿というのは、実は私たちがどういうふうに生きているだろうかということを問うてくる、そういうところがあるんです。ところがです、私たちは実はですね、自分の姿がどうですかって問われることあんまり好きじゃないんです。自分が本当はどんな姿で生きてるかなんて直視するのも面倒くさいし、あるいは、そういうことを考え始めちゃうとなんか窮屈に思ったりします。自分は何でも思った通りに生きたらいいじゃないか、なぜそれがいけないんだ、気ままに過ごして何が悪いって思いを私たち抱きがちなんです。一言で言うと、誠の光に照らされるってことを喜ばないで、全てが曖昧なままで自分の思い通りにのんきに過ごせていたらいいって、そんなふうに思うところがあります。ですから光よりも、私たちは光に照らされるよりも闇の中でですね、薄暗い中でのうのうと暮らしている方を好むようなところがあるんです。今日のこのヨハネによる福音書にもこんなふうに書いてあります。段落の下の方ですけれども、その光は誠の光で世に来て全ての人を照らすのである。言葉は世にあった。世は言葉によってなったが、世は言葉を認めなかった。言葉は自分の民のところへ来たが、民は受け入れなかった。そういうふうに言われています。私たちは自分のありようをですね、とやかく言われるのはもちろん嫌ですし、そしてあなたの姿がどうですかなんて照らし出されることは嫌がるところがあるんです。神様の言葉抜きでもイエス様抜きでも私は私だ、そう思って自分なりの人生を歩めるんだ、そう言い張ってしまうような頑なところがあるんです。でもそうやって、じゃあ私たちが神様の言葉を抜きにして自分の願いばっかりをですね、前面に押し立てて歩んでいくとどうなるか、さっき申し上げましたけれども、最後までそんな風に歩んでいってしまうと、私たちは実は自分の生活をこの地上で終えなきゃいけないときには何にも手にすることがなくてですね、自分はやりたいことはやったけど、自分が死ぬときには一緒に滅んでいってしまうということになってしまうわけです。神様は一人一人に目的を与えて、その人なりの人生を生きるように命を与えて、私たちをこの地上に作ってくださっています。ですから神様は私たちが気ままに生きて滅んでしまうことを喜ばないんです。むしろ私たちがそんなふうに気ままに生きて、そして、 すべて失われていってしまうというときには、これを深く悲しんで哀れまれます。そしてそんなふうに危うく失われそうになって、自分の思いだけで生きてしまう、そういう人間を哀れんで、神様ご自身の御言葉である方を生まれさせてくださってるんです。この緑子が成長してどんなふうに最後になっていくのかという姿は、実は私たちが神様抜きで生きてしまった場合にどうなるのかという一つの警告になっていきます。どうしてかというと、この緑子は私たち人間と一緒に生きるんだとおっしゃって、人間と何も変わらない、そういう一生を歩まれたからです。でよく知られていると思いますけれども、この回廊にもあそこに、かかっていますけれども、この緑子は最後は十字架にかかって亡くなるのです。周りの人たちから、お前はいらない、この世界から出ていけというふうにですね、貼り付けにされて処刑をされて死んでいきます。しかし私たちは自分自身の思いだけで生きてしまうときにはですね、最後には周りの人たちの役に立つことができなくなって、自分自身の思いだけで生き滅んでいってしまうことになるのです。でそういうふうになるのだということを、この緑子の生涯全体が私たちに語りかけています。私たちが自分の思いに任せて生きるときはどうなるのかという姿をですね、この緑子の生涯が照らし出しているんです。しかし聖書が語っているのはですね、確かにこの緑子はそういうふうに私たちを照らし出すのだということを言ってるんですけど、それは事柄のまだ半分です。もっと大事なことを告げるためにこの緑子は生まれてきています。もっと大事な言葉を伝えるために生まれてきています。それは、たとえ私たちが神様を忘れて神様抜きで生きてしまって、そしてそのために最後には神様から捨てられてしまうような歩みしかできていないとしても、神様の側はそういう私たちを本当に憐れんで慈しんで、失われることを悲しんでおられるんだということです。私たちは神様抜きで生きてしまうことがあるかもしれないです。でも神様の方はそういう私たちを本当に大事に、あなたが本当に与えられた命を生きるべきように生きるために命をあげたんだよと言ってくださるんです。クリスマスにこの世においでになったこの緑子は、私たちが神様抜きで歩んでいるその行く先を指し示すために十字架におかかりになるのですけれども、しかしそれで全てが終わったのではないんです。全てが失われてしまったように見えた、その3日後に復活の出来事が起こってですね、この緑子が神様によってよみがえらされている、神様がなおこの緑子を本当に大切なかけがえのないものとして持ち運んでくださってるんだということを教えてくださってるんです。私たちはそういう聖書の慰めに預かるようにこのイエス様をいただいています。私たち自身の、人生を振り返ってみるとですね、自分が本当に何をするべきなのか、実はまだよくわからないというようなことがあるかもしれないと思うんです。毎日毎日いろんなことをやって、そしていろんなことをやってるけれども、しかし本当には自分はどう生きていいのかわからずにいる。でも神様はですね、そういう私たちを本当に憐れんで、そして大事に思って、あなたが最後に与えられている命を完成するように生きていっていいんだよ、そういうふうにおっしゃってくださっている。そのことを覚えたいと思うんです。クリスマスに緑子としておいでになった方で、この方の光というのは私たちの生活の破れを指し示す、しかし同時に私たちが神様の愛と慈しみの中に立たされているものなのだ、でそういう姿も照らし出してくれています。私たちはそういう神様の一人子の誕生を喜んで、ここで心を込めて賛美をしながらこの時を過ごしたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、あなたがこの世界に与えてくださったかけがえのない一人子は、 私たち人間と何も変わることなくこの地上を歩まれ、そして私たちを照らし出す光となってくださっています。私たちはこの独り言を自分を比べながらイエス様に照らし出されるときに、さまざまな破れやまた痛みや悲しみを持っているものであることを思わざるを得ませんが、しかしあなたはそのような私たちをなお憐れんで慈しみ愛してくださる、そのことをこの御言葉を通して知らせてくださり感謝をいたします。どうぞ私たちがあなたの温かな光の中に置かれ、一日一日を歩むものとされていることを知ることができますように、御子イエス・キリストが聞き分けて私たちに伝えてくださったあなたの御言葉を、どうか私たちが少しでも聞こうという思いを持つことができますようにお導きください。そしてどうぞあなたの慈しみの中にあるものとして自分自身を見出し、本当に大切に自分もまた隣人も大事にして歩んでいくことができますようにお導きください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主、イエス・キリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。